令和5年9月定例会一般質問4ページ。ここが知りたい本会議の一般質問。9月4日から6日定例会。質問者数12人。掲載以外の質問内容もありますので、ホームページや後日発行の会議録をご覧ください。QR コードを読み取っていただくと、各議員の一般質問の動画をご覧いただけます。マイナンバー制度、マイナンバーカードをめぐる諸問題について、竹内博美議員、日本共産党、問い、市のマイナンバーカードの交付率、返納の状況は？答え、8月1日現在の交付率は約 82%、4月から7月までの返納件数は212件あり、そのうち17件が制度への不信感で自主返納されている。問い、市の情報の紐付けなどはどのようにしているか。答え、情報の入力作業後はチームで相応に確認作業を行っている。問い、個人情報漏洩に対するセキュリティはどのように図られているか。答え、個人情報は分散管理され、必要に応じて国が設置する情報提供ネットワークシステム、J-LIS、JLIS を経由して照会し、通信の暗号化やアクセス制限などの対策が取られている。問い、市立病院におけるマイナンバーカードの健康保険証での受診率、トラブルの発生状況は？答え、今年度の受診率は約 20% で、保険証の切り替え時に紙の保険証との内容の相違による問い合わせがあった。問い、国の総点検はどのようにされ、市の結果はどうであったか？答え、第一段階で紐付け方法の確認が行われ、第二段階の個別データの点検などが必要かどうかは、国の調査結果を待っている段階である。不登校児童・生徒への支援及び取り組みなどについて、神山聡議員、向かい派、問い、市の不登校児童・生徒260人の誰一人取り残さずに学びを保障する支援を明確にし、不登校対応のコーディネーターの配置やフリースクール補助など支援を拡充すべきでは？答え、安心して自分らしく過ごせる居場所づくりを目指し、どのような場所づくりや人的配置が効果的か、さまざまな関係者の意見を聞き検討したい。フリースクールの支援策については、他市の状況も含め調査・検討したい。問い、不登校児童・生徒の 30-40% に潜在する起立性調節障害 OD の基礎的な知識や適切な対応方法について、教職員や保護者に周知する必要があると考えるが、見解は？答え、OD かどうかは医師の判断であり、子どもの状況次第で病院へ受診させることを周知するとともに、研修などで OD について理解し、その可能性があるのではないかという視点を持つことが重要である。問い、不登校の予兆の段階から支援し、個々のニーズに応じた活動や学習が行えるよう、すべての学校にサポートルームを設置すべきでは？答え、各学校にスペシャルサポートルームのような教室を整備し、きめ細やかな支援を行うことが必要である。愛着形成を育むための保育行政のあり方について、高杉千代子議員、向かい派、問い、乳幼児期に育むべき愛着形成の観点から、 保育士一人に対する子どもの数を減らすべきだと考えるが、答え、本市では従来から保育士の割り当てを見直し、状況に応じて柔軟に対応している。特に成長の幅が大きい1歳児と、配置基準が大きく変わる3歳児は手厚く配置している。問い、子どものニーズに応えるためには、保育士の業務過多を防ぐ必要があると考えるが、市の取り組みは？答え、国のガイドラインなどを活用し、ICT 化や書類の簡素化などを行うとともに、保育補助者や短時間保育士を積極的に採用している。問い、保育士の心のゆとりのための学びの場や精神的ケアなど、相談窓口の設置はされているのか。答え、管理職が全職員に対して最低年2回ヒアリングを行い、人事課ではストレスチェックなどで心の不調を未然に防ぐよう努めている。学びの場については、各研修への積極的な参加を進め、公立園では新任保育士の研修プログラムを作成している。他の項目、子どもたちを性被害から守る取り組みについて、幼稚園、保育園、小学校の耐震化及び遊具の点検整備について、足谷慎二議員、
日本維新の会。
問い、公立保育園、幼稚園の保守修繕については、事前に立てた計画に基づき行うべきだと思うがどうか。答え、これまでも建築基準法第12条に基づく点検を計画的に実施し、必要に応じて修繕を行うとともに、職員による施設の巡回や修繕も行っている。事前に確認や修繕ができる仕組みについては今後検討していく。問い、遊具の安全点検については情報共有の観点から点検時期やチェック項目を明確化してはどうか。答え、点検時期や各園で作成しているチェックリストのブラッシュアップや様式の統一化を図っていきたい。また小学校についても幼稚園などと同様に点検時期などを見直していきたい。問い、平成30年度以降行われていない専門業者による小学校遊具の点検について再度実施する考えは？答え、平成30年度以降は各校の教員による日常点検と市の専門的な職員による定期的な点検を行ってきたが、前回の専門的な点検から5年が経過していることから、令和6年度に専門業者による点検を実施できるよう予算要求をしていきたい。小学校施設の維持・管理について、成田智樹議員、生駒市議会公明党。問い、小学校の校門には12校中5校にのみ自動解錠装置が設置されている。児童の安全確保の観点から、教育委員会として基準を決めて、その他の学校にも設置すべきではないか。答え、各学校とそれぞれの地域との関係性を踏まえ、教育委員会で基準を共通化できるものは共通化していきたい。ハードの設備だけでなく、普段の訓練などを徹底することで、総合的な防犯力を高めていきたい。問い、酷暑の夏であったが、学校の体育館のエアコン設置を真剣に検討すべきではないか。答え、体育館は災害発生時の避難所の役割を担っており、近年の酷暑で熱中症のリスクが高まっていることから、設置の検討は必要だと考えているが、一校あたり数千万円を要する大きな事業となるため、 今後の国の支援制度や他の自治体例などを調査・研究していきたい。問い、6月議会で小学校にはウォータークーラーは設置しないと明言されたが、熱中症予防の観点から柔軟な対応が必要ではないか。答え、今後保護者などから要望があり、学校長が必要と判断した場合は、現在教育委員会で懸案としている課題の解決方法などを検討していきたい。誰一人取り残さない不登校対策について、福中真美議員、臨床絆。問い、フリースクールなどの民間施設とどのような連携強化が必要であると考えているのか。答え、民間施設が培った実践経験や知見を行政と共有することにより、支援のあり方が地域全体に広がることが必要である。問い、同じ立場で悩みを共有することで元気になれる保護社会は重要であると考えるが、市の不登校支援施設では保護社会はあるのか。答え、昨年度、小学生が通うのびのびホットルームで2回行った。問い、フリースクールなどの多様な学びに公的な経済支援がなく、経済的に行けない子どもがいる。早急な補助金交付が必要と考えるが、どうか。答え、不登校支援連絡協議会を立ち上げ、本当に必要な支援とは何かなど、課題抽出した上で、経済的支援が有効と判断すれば、先進的に実施する自治体を参考に検討したい。問い、チーム担任制は子どもを見る目が増え、有効と考えるがどうか。答え、多くの教職員と関わることが必要と考えており、検討している。他の項目、待機児童の現状と課題について。
公共施設の石綿アスベスト調査について、橋本博敦議員、臨床絆。問い、近年市内公共施設で改修工事などが実施されているが、アスベスト調査は行っているのか。答え、平成17年度に健康被害が大きな社会問題となり、同年度に調査と除去工事を、法令などの改正により、翌年度及び平成20年度に再調査を行い、結果を踏まえ必要な除去工事を完了している。その後は改修工事などの際、法令などに基づく事前調査と適切な対策をしている。問い、幼稚園や保育所などについては、調査や情報共有が必要と考えるが。答え、現在アスベストの飛散の可能性がなく、改修工事などの際、必要に応じた事前調査を徹底しており、改めて情報共有は考えていない。問い、集会所については、市として調査をしているのか。答え、アスベストが全面的に使用禁止となった平成18年以降に建て替えた20カ所以外の78カ所について調査は実施していない。問い、調査結果の管理・利用方法は。答え、営善課及び各施設管理者で保管しているが、今後市役所内で一元管理と有効活用ができるよう、ファシリティマネジメントシステムへの入力などを調整・検討している。子ども・子育て支援交付金の支払いについて、海生大輔議員、臨床絆。問い、子ども・子育て支援交付金はどのような方法で支払われるのか。答え、事業完了後に事業者から 完了届及び補助金交付請求書が提出され、市で書類を審査し、額を確定し、交付金が支払われる。年度を通しての事業が多いため、年度終了後の翌年度4月に書類が提出され、支払い時期は5月中旬から下旬となる。問い。事業者が安定して継続的に事業を行うため、一括払いでなく、概算払いなど複数回の支払いにできないか。答え。概算払いなどにより、事業者が安心して業務を継続していける環境を整えることが、安定的な保護者サービス、すなわち子どもたちの安定的な生活につながることから、できるだけ早急に実施できるよう検討したい。問い、市の事務量が増えるなら、人を割り当て対応すべきではないか。答え、すべての部署で業務全体の見直しや ICT 化、職員の様々な工夫により多様化する行政ニーズや増加傾向の業務に対応しており、職員の工夫で対応できない場合は、増員を要望するが、できる努力を継続したい。他の項目、ハラスメントの対応について、テレワーク、副業の課題への対応は、塩見真紀子議員、無会派。問い、本市のテレワークは、働き方を自己申告に頼っているが、職務専念義務を市民にどう立証するのか、また、どう人事評価するのか。答え、実施日の前日までに所属長の承認を得て、当日は始業・終業の報告及び途中も必要に応じて在籍状況の確認を行い、国と同様に取り扱っている。評価については、業務の報告・成果を踏まえて所属長が判断する。問い、テレワークを1ヶ月認める場合でも、現行の給与規則では、通勤手当の減額支給の規定がない。改正すべきではないか。答え。規則改正が必要かどうかも含め検討し、必要であれば改正したい。問い。市は職員が職務外に報酬を得る副業も推奨するが、一人で複数の職に従事し、副業への従事時間が長くなるケースがある。労務管理上、副業時間に上限を規定すべきでは。答え、業務時間外の活動であり、自分でコントロールし、仕事に影響のないようにすることが基本であることから、上限を設ける予定はない。他の項目、自衛官募集事務に係る個人情報の提供について、市政顧問の委嘱について、自転車利用者の安全対策について、山下和也議員、生駒市議会公明党。問い、生駒市内において奈良県警が選定する自転車指導啓発重点地区路線はどこか。答え、自転車指導啓発重点地区については、近鉄生駒駅北側及び南側の広場が指定されている。重点路線については、国道168号線及び県道生駒停車場宛て抜き線の一部が指定されている。問い、児童生徒は自転車の安全教育を受ける機会が多い反面、大人は少ないと考える。大人に特化した自転車講習会を開催する考えは、答え、これまで実施してきた幼稚園の保護者向け自転車講習会などを希望に応じて今後も実施していくとともに、 高校生を対象とした交通安全に関する講習会についても継続して実施していきたい。また、地域の防災訓練などの機会を利用し、参加者への自転車安全運転に関する啓発活動についても検討していきたい。問い、自転車用ヘルメットの購入費用を補助する考えはないか。答え、ヘルメット購入補助制度の実施については、先行して実施している市町村の取り組みの状況などを参考にしながら、支援の必要性を検討していきたい。清掃リレーセンターの運用について、梶井紀子議員、日本維新の会。問い、リレーセンターに運び込まれるゴミの量は、搬送方式の変更により、従前の約1割に減っているが、現在のコンテナ方式を継続するのか。答え、現時点では、清掃センターへの中継基地としての役割が大きく、処理方式の変更は、大規模改修の必要性や安全面などの問題により、計画を取り下げた経緯もあり、清掃センターが稼働している間は、現在の処理方式を続けるのが望ましいと考える。問い、剪定枝のゴミを木質資源として、民間のバイオマス発電事業者に引き取ってもらい、エネルギーに変換することについての検討は、答え、老朽化している施設の負担軽減につながるとともに、市が目指す SDGs などの観点からも非常に有効だと考えている。問い、SDGs 未来都市としてのリレーセンターの今後の展望は、答え、複雑な地形や場所にあり、今後の活用については大きな課題であるが、市の中心部であることや周囲の環境を踏まえ、ゴミの持ち込み場所としては非常に有効であることから、中継基地としての役割に、リユース事業の拠点としての性格も合わせ持つ複合的な施設としての視点を加え、有効活用できるよう検討したい。一部北地区の開発について、浜田圭介議員、日本共産党。問い、一部北地区の開発について、全体の流れの中で、現時点の位置は。答え、開発行為は、市開発要項などに基づく協議が、本年4月に完了し、今後は、県で審査が行われる予定である。都市計画変更は、6月の都市計画審議会で、都市計画案が了承され、縦覧に向けた作業をしている。問い、周辺住民が特に懸念する道路の安全、災害対策についての対応は。答え、道路の安全確保は、最優先課題と認識し、警察などと慎重に協議を重ね、将来の交通量推計調査を踏まえた交通安全対策案をまとめ、都市計画審議会で説明し、交通の専門家にも確認していただいた上で、地元自治会に説明がなされた。災害対策として、治水対策などについて、市担当部の協議が完了し、今後は県において審査される予定である。問い、事業者に対する今後の対応は、答え、引き続き事業者に説明会などの開催により、一定の合意形成に向け取り組むよう指導し、工事までには、工事協定書などを地元自治会と締結するように指導していく。他の項目。市民の意見等の聴取方法、聞き耳ポストの復活要求について。